皆さん、おはようございます。3月29日の私実礼拝説教、これから始めさせていただきます。早いもんでして、今日からですね、教会ではですね、受難週に、入ります。シュロの手術と言われましてですね、シュロはですね、このガリラヤでこの宣教活動をされておりましたけども、いよいよこの神の都エルサレムに入られるわけであります。このシュロはこの杉越祭りの時にですね、エルサレムに入場されました。紀元30年の3月からこの4月頃にかけてのことと思われるんですけども、その時にですね、この同行してきました弟子たちや人々はですね、この城の葉を持ちまして、シエスのエルサレムの入場をですね、祝ったと伝えられております。このことからですね、受難週の第一手術はですね、城の手術と呼ばれているわけであります。今日私たちの教会もですね、幼子たちと一緒にですね、私もこの城の葉を振りながらですね、礼拝の始めに入場するときにですね、城の葉を振りながらこの礼拝堂に入ってきたわけであります。そのことをですね、記念することなんですね。城の手術を記念するということで、私たちの教会もそういうことをしているわけなんですね。このエルサレムを目指しまして旅を続けてこられた主イエス一行はですね、エルサレムの郊外のですね、オリーブ山という山があるんですけども、その麓まで進んで来られたわけです。近くにですね、ベタニア村が見えるわけです。本当にエルサレムからその近いところですね、ベタニアの村です。主イエスはですね、二人の弟子に、向こうの村へ行ってロバを借りてきなさいと言われました。ベタニアであればですね、この、イエスとですね、本当に、親しかった皆さん、あのマルタとマリアですよね。あのマルタとマリアが住んでおりますからですね、主イエスのためにロバをよだれてくれるに違いないわけです。でイエスはですね、弟子たちに注意を与えてですね、使わされました。誰かがなぜそんなことをするのかと言ったら、主がお入りなのです、すぐここにお返しになりますと言いなさいと、記されておりますですね。この弟子たちがですね、村に行きますと、表通りのこの家にですね、転ばがつないでありました。この弟子たちはですね、村人に断った上でですね、その転ばを借りまして、シエスのもとに連れて行きました。シエスはですね、転ばにこの乗られまして、エルサレムに入場されます。でこの CS に同行してきました群衆はですね、ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、我らの父ダビデの来るべき国にですね、祝福があるようにと、言って叫んだと11章の9節から10節に、記されております。ホサナという意味はこの万歳という喜びの叫びですね。その主よ、私たちを救ってくださいという意味が込められているわけであります。あなたはメシアですと、このイスラエルから、占領者ローマを追い出してもう一度ダビデ王国の栄光を取り戻してくださいと群衆はですね、期待して叫んだんです。 その声の中を主イエスは一言も言われないで進んでいかれます。主イエスはですね、解放者としてのメシアを求めるその人々の期待をですね、知っておられました。その期待に応えるにはどのようにしたらよいのか、馬に乗って堂々と入場する方法が、まあ、普通ですね。ローマの将軍はですね、この4頭立ての戦車に乗ってですね、都に入ったって言われてます。主イエスがこのメシア王であられるならば、その方が本当にふさわしい。王はその方がですね、本当にふさわしいと。王はですね、軍馬に乗って堂々と入場するべきなんです。しかし主イエスはですね、馬じゃなくてですね、ロバに乗ってエルサレムに入られました。ロバというのは皆さん本当にね、優しい感じがする動物ですよね。私も現地に聖地旅行した時にですね、このロバを見まして、本当に、ああいうところで見るとやっぱり優しいなと思いますね。感じがするわけです。戦いのイメージがこのしない動物ですよね。その性感さってもほとんどない動物だと思いますね。王にふさわしい乗り物じゃないわけですよ。しかしイエスはですね、あえてロバを選んでエルサレムに入られました。イエスはですね、馬じゃなくってロバに乗ってエルサレムに入ったのは、なぜこのようなことをしたのでしょうかね。マルコ11章のこの平行の箇所ですけども、マタイによる福音書ではですね、21章にですね、イエスがこのエルサレム入場の時にロバに乗られたのはですね、聖書の預言の成就であったとして記されています。ゼカリア書の、今日はゼカリア書の9章9節を招きの言葉で読んでいただきましたが、そこの箇所を引用しているわけですね。マタイはこのように記してますね。マタイによる福音書21章4節から5節にこうあります。それは、預言者を通して言われていたことが実現するためであったと。シオンの娘に告げよ、見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、荷を追うロバの子、コロバに乗ってと記されています。通常シエスは歩いて旅をされました。そうですね。しかしこの旅のエルサレムの入場に際してはですね、あえてこのコロバに乗ってエルサレムに入られました。それはシエスがゼカリア書にですね、象徴されるような柔和の種であることを人々にですね、示されるためであったと思うんですね。私はメシアであり、そのあなた方を救うために都に来た。しかしあなた方が期待するように軍馬に乗ってではなく、ロバの子に乗ってあなた方のところに来たという、本当にイエスのお気持ちがですね、ロバに乗るというこの行いに示されているんじゃないんでしょうか。当時ですね、ユダを支配していましたローマの総督はですね、このユダヤの本当に重要な祭日にはですね、この滞在してますカイザリア、まあ、当時このカイザリアですね、この地中海に面した大変風光明媚な、ところですけども、この、カイザリアからですね、戦車とか軍馬ですね、弓を持ちましてエルサレムに入場したわけです。 その杉越さんの祭りの時にはですね、全国から多くの巡礼者がこの集まってですね、人口が通常の何十倍にもですねなると、言われてますが、膨れ上がりまして、本当に、国民的な本当に宗教的な感情がですね高まる時ですね。ですから征服者であるですねこのローマに対するこの敵意から暴動とも起きないともわからない時です。ですからローマ軍はですねこの総督府のカイザリアからですね、すなわちエルサレムから、見るならば西の方ですね、その方から軍事力を示しながらですねエルサレムに、入ったわけです。それに対しましてですね、主イエスはオリーブ山から、すなわちですねエルサレムから見るならば東の方向ですね、その、東の方から数人の弟子たちを従えまして、ロバに乗って入場されるわけです。イエスの行進はですね都の西側で起こっているもう一つのこの行進に対しまして、意識的にこの対抗するものだったんですね、西の方からです。今度は東の方からですね、ガリラヤ湖に、面した、方からですね、オリーブ山の方からエルサレムに向かったわけです。ですからこのイエスのエルサレムの入場はですね、軍事力とか権力の、誇示じゃなくてですね、何かこうへりくだった、そしてまた暴力を使わない非暴力といったことの表現がされてるんじゃないんでしょうか。主イエスは行動を通してです人々にですね語られます。馬は人を支配し従わせるための乗り物だと。しかし私は支配するためではなくて使えるために来たんだと。あなた方に本当に必要なものは戦いで勝利を勝ち取ることじゃなくて和解なんだと。人間同士、この国同士の和解に先立ってまず神様との和解が必要なんだと。しかしあなた方の罪がその和解を妨げているんだと。だから私はあなた方の罪を背負うために来たんだと。そのような思いがですね伝わってくるんじゃないんでしょうか。アメリカはですね銃の社会ですね、本当に銃が簡単に手に入る社会です。ですからしょっちゅう銃の乱射事件がありますね。本当に死亡事件が繰り返し起こってます。本当にですね学校がの生徒とか関係者が何十人も亡くなるっていうことも起きてるわけですね。トランプ大統領がですねこの本当にこうその銃の規制に消極的な政治家たちにですね本当に恥を知れと訴えたくなるようなねことではないでしょうか。実際にですね数年前に起きた銃乱射事件で高校生がそういうデモをしてるわけですよですねデモ集会を、銃の規制の強化を求めてですねデモの集会を開いてるわけですね。他方ですねこんなことあったの。トランプさんですね大統領はその銃規制に反対する全米ライフル協会の支持とですね献金を受けて規制には慎重なわけですよ。その 天聖人号、朝日新聞の天聖人号にね、こんなことが載ってました。被害を抑えるため教師に銃を持たせてはどうかとトランプ大統領が述べている。銃には銃をと考える層がいるからだろう。軍拡の論理であると記されています。まさにそうですね。ここに銃を廃棄しようと訴えるこのロバに乗る平和の王と、自分を守るために銃は必要だと考える馬に乗る強い王様の対比がですね、あるんじゃないかと思えるんですよ。ロバに乗るか馬に乗るかは私たちの生き方を決める問題であるんです。ロバは優しい感じの動物で戦いの役には立たないでしょう。しかし柔和で忍耐強くて人間の荷物を黙って負うわけです。イエスもですね、重荷を負うために来たと言われます。しかし人々が求めていたのは栄光に輝くメシア、軍馬に乗って大勢の軍勢を従えて自分たちを敵から解放し本当に幸いをもたらしてくれる強いメシアです。ロバに乗るメシアじゃないんです。人々はイエスが自分たちの求めていたメシアではないことが分かりますと一転してですね、このイエスを十字架につけろと叫び始めるわけです。それが受難週の金曜日の受難へと続いていくわけです。平和の主を拒否したこのエルサレムの人々はやがてローマに対して武力による解放戦争を始めてしまいます。紀元66年に始まりましたあのユダヤ戦争です。紀元70年にエルサレムは陥落しました。その結果ですね、エルサレムはローマ軍に占領されまして、市街地は焼け野原となりまして、数十万人が殺されたと。そして神殿も崩壊をするわけであります。数十万人の人が亡くなったと言われてるんですね。本当に大変なことだったですよ。剣を取る者は剣で滅びるとマタイによる福音書に記されてます。その通りのことが起きたんです。私たちもですね、主イエスキリストにですね、このさまざまな期待を寄せます。神の子であれば私の病を治してほしい、神の子であれば私を幸せにしてほしいと、そのようにして私たちは願うわけです。しかしシリスは言われます。私が約束するのはそのようなことではないと。私がなぜロバに乗って入場したかをまだ理解しないのか。聖書はですね、この徹底的に軍馬に頼る生き方を拒否するわけです。イザヤ書の31章の一節でこうあります。助けを得るために一部とに下り、馬に頼る者は災いだ。これに信頼し、彼らは戦車が多いので、これに信頼し、騎兵が甚だ強いのでこれに信頼する。しかしイスラエルの聖者を泳がず、また主に計ることをしないとあります。ここでいう馬というのは力の象徴です。馬に頼るということは自分の力に頼って他人を支配して生きていく人生です。しかし馬は肉に過ぎないわけです。やがては倒れるんです。倒れる者に望みを託すなと聖書は言ってます。滅びる者に望みを託すなと聖書は言うわけです。この旧約の時代、イスラエルはですね、隣国のエジプトの軍馬に頼って 国の安全を守ることをしました。現在の私たちがアメリカ軍の核のですね、傘下に頼って日本の防衛を考えることと同じじゃないでしょうか。マタイが引用しましたこのゼカリア書は語ります。私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの夢は断たれ、弓は断たれ、諸国の旅に平和が告げられる。彼の支配は海から海へ、大河から地の果てにまで及ぶと記されています。この沖縄とか横須賀のですね、米軍基地の問題があります。日米安全保障条約の在り方などはですね、私たちが馬を選ぶのかロバを選ぶのかを選択する本当に試金石じゃないでしょうか。私たちはですね、これらの問題を単なる政治的問題としてじゃなくてですね、信仰の課題として受け止めてですね、祈ることが求められているんじゃないんでしょうか。ね、沖縄の問題とか横須賀の問題ですね、米軍基地の問題、こういったことをですね、またその強いて言うならば日本国憲法9条の問題、そういった問題をですね、しっかりと学び取ってどのように動かなきゃならないか、しっかりと私たちは考えなきゃいけないと思うんですよ。今回ですね、アメリカがですね、あのようにして中近東に、ですね、住み込みましたですね。それにイスラエルが迎合しています。全く本当に恐ろしい世界だと思います。これ幸いというかですね、先日、日本の総理大臣がアメリカに行きましたね。で、今日本国の憲法によってできないんだと、そういう攻めることはできないと、そこで食い止めましたね。私はね、良かったなと思ってますよ。本当に日本国憲法、私たちは、本当にですね、先の第二次世界大戦によって日本がですね、多くの方々に、の国々の方々に迷惑をかけてしまった、ね、そして日本の大先輩たちも皆さん命を失っていったわけですよ。もう二度と戦争はしないんだということを誓ったあの日本国憲法、それによって今回も守られたんですよ。私たちはね、しっかりと学んでなきゃいけないと思いますよ。馬を選ぶのかロバを選ぶのかね、やはり私たちはロバを選んでいくんじゃないんでしょうか。馬じゃなくてロバに乗る人生とはですね、ただ主にのみより頼んで歩いていく人生ですよ。ロバはこの柔和で忍耐強くて人間の荷を黙って追います。シエスも私たちの重荷をですね、何も言われないで追ってくださいました。で、その感謝が信仰なんですよ。今日の招きのですね、言葉ね、城の葉を打ち振ってみんな喜んで万歳万歳と言ってイエスを迎えた、その歌詞が読まれました。で、しかしですね、どうしても私たちは間違えてしまうんですよ。しかしそういう時にね、何を聞かなきゃいけないのか、あのペテロの手紙だと思います。ペテロの第一の手紙2章にこうあります。あなた方が 召されたのはこのためです。というのは、キリストもあなた方のために苦しみを受けて、その足跡に続くようにと模範を残されたからですと。この方は罪を犯したことがなく、その日には、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅かさず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって、自らその身に私たちの罪を担ってくださいましたと記されてますね。それなんですよ。自分たちの救い主が来たと喜んで、ホサナと喜んだけども、だけどその思いはどうなってしまったんだと。イエス・キリストが私たちの罪を担って十字架にかかって亡くなってくださった。じゃあ今度は私たちが行動する番じゃないでしょうか。行っていく番じゃないでしょうか。主イエスがロバを調達されたベタニアというのはですね、この悩む者の家という意味が あるんだそうです。あるいは貧しい者の家という意味もあるそうです。この村でですね、ラザロは死からよみがえりましたね、ラザロ。それからマルタとマリアです。で、そのですね、マリアはですね、イエスにこのナルドの行為を捧げました。そして主イエスはこの村から昇天されました。私たちはこの私たちの教会をですね、私たち一人一人をですね、このベタニア村のようなですね、そういう、体になりたいなと思いますね。ロバのように忍耐強く、愚痴を言わないで黙々と他者の荷物を負っていく、そのような教会を私たちは作りたいなと思うんですよ。また他者の荷物を負っていくような、そういうものでありたいと私は思うんです。ある説教者が祈ってます。キリストよ、私をあなたのロバにしてください。この祈りにですね、私たちはアーメン、その通りと昭和したいなと願うものであります。どうか皆さんの上にですね、主の祝福が豊かにありますように、ロバのようにみんなで、歩んでまいりたい、そのように願うものであります。では祈りましょう。神様、どうか本当に私たち愚かなものであります、ロバのように本当に貧しくもとも他者の重荷を黙々と担っていくような、そのような行いをしていくことができますように、どうか神様導いてください。この世界のすべての人の上にあなたの豊かな祝福がありますように。憎み争いの犠牲になっておられる方々に、どうか主よ、慰めを豊かに注いでください。願いと感謝、尊き主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。